高山俊吉気分青信号。こんにちは。こんにちはと申し上げましたが、新年です。今年もよろしくお願いをいたします。ずいぶん長くこのインターネットラジオ皆さんにお話を聞いていただきまして、なかなか成長せず、いつも同じことを堂々巡りのようにお話をしているのかもしれません。でも時々感想などを寄せてくださる方もいらっしゃいまして、励みになっています。裁判員制度の問題と、それから交通問題、時々のテーマを訴状に載せて皆さんとお話をしている、私の方から話をしたり、またお話を伺ったりしているつもりで、いつもお話をしています。今年も何分よろしくお願いいたします。さて、新年冒頭にどうしてもお話をしなければいけないのが、昨年12月の14日に横浜地裁で言い渡された東名あおり運転の事件の報告です。大変予想外の判決で、危険運転致死傷罪が認定をされた、おそらく認定されないであろうという話を私は申し上げておりましたけれども、私の予想に大きく違えるといいますか、異なる判決になったということになります。私だけでなく、この東名あおり運転については危険運転致死傷罪が成立しないであろうというふうにメディアも報道しておりました。当日の朝の朝日新聞は、危険運転罪適用には壁という大きな見出しを使いました。危険運転致死傷罪が成立をしないということが大方の見方であったからです。実際そういう判断をメディアにさせたのは、他ならぬ横浜地裁のこの裁判をした裁判所の裁判前の姿勢が、公判前の姿勢がそういうものであったために、メディアはそのように判断をした、予測をしたのであります。私もそのように見ていました。その内容が全くひっくり返る形で危険運転致死傷罪の認定になったという経過だったのです。もう一度おさらいをするような意味で、事件をご紹介しますと、神奈川県の東名高速道路で昨年の6月に、お父さんお母さんを含む一家4人が乗っていたワゴン車に、煽り運転を仕掛けた、それがこの被告人だった。で、高速道路の追い越し車線に車を止めさせて、自分の車もその前に止めて、そして車の外に自分自身が出て、被告人自身が出て、それで止めさせたこのワゴン車に乗っていたお父さんやお母さん、特にお父さんに、なぜ自分に対して文句をつけたのかということで、その行動をなじって引きずり出そうとして、それで実際にその被告人の行動に応じたことになったんでしょう。このお父さんは外に出た、で車の外でお互いにやり取りをしているうちに、このワゴン車に乗っている女の子たちがいるというようなことも被告人は気づいて、そして被告人と一緒に乗っていた同乗の、つまり女性が、もうこんなことやめなさいよというような声を上げたということもあって、お互いに離れて、そして自分の車に戻ろうとしたところに、その追い越し車線を後ろの方から走ってきた大型トラック、 これは大型トラックですから追い越し車線を走ることは許されていない車ですが、その車がかなりの速度を出して、そして自分の車の前を走る車にかなり車間距離を詰める形で走ってきたものだから、その先行する車両は自分の先に追い越し車線に車が止まっているということに気がついて、急遽左にハンドルを切って車線変更をしたのだけれども、それに続いて直近を走っていたこの問題の大型トラックはもう避けることができなくなって追突事故を起こして、それでこの夫婦を死なせ、同乗していた子どもさんたちを怪我をさせたと、こういうことになった。この事件でこの突っ込んだ大型トラックの運転手は起訴されずに済み、そしてこの追い越し車線に車を止めさせて、車の外で、論争していたこの被告人が危険運転致死傷罪に問われるということになった。こういう事件でした。後半に先立つ後半前整理手続きの中で、裁判所は危険運転致死傷罪という犯罪は運転中に起きた事故について責任を問う、そういう刑事犯罪であって、車を止めさせて、そしてそこで何やらのやり取りをしていて、でその後に後ろから走ってきた別の車によって死傷の結果が生じたという場合には危険運転致死傷罪は成立しえないという判断を示して、そして監禁致死傷罪という犯罪なら判断の可能性があるというようなことを示唆したということで、不詳不詳検察官は危険運転致死傷罪が成立しないのならば監禁致死傷罪で処罰してほしいと、そういう申し立てをして、それでこの裁判が始まっていたという事件でした。しかし裁判所はこの事件について危険運転致死傷罪の成立を認めた。車が走っている時に起きた事故、走っている行為によって結果が発生しているという事故でなければいけないという、その原理というんでしょうか、この危険運転致死傷罪の基本的な考え方については、裁判所はそれを維持しました。維持するというのはその考え方を取らないとは言わなかったということです。車を運転している時にそのことが原因となってこの結果が発生したということでなければいけないという、その原則は守る。でしかしこの事件は運転中に起きた事件ではなかった。そこをどう説明するのか、いかにも説明は難しそうに思いますね。おそらくこの判決の報道を聞いて理屈としてなるほどというふうにすっきりと分かった方は非常に少なかったのではないかというふうに私は思いましたけれども、どういう理屈を使ったかというと次のようなことでした。この被告人はその車を止めさせて、降ろさせて、そこでいろいろなやり取りをするという行動の前に何百メートルにもわたって4回にわたり、超接近をしたり幅寄せをしたりいろいろな行動を取った。4回そのような行動があった。でその行動の結果このご夫婦は死亡した。幅寄せをしたり追い上げをしたりしたというその行動の結果死亡が起きたのだと、こういう認定をしたんですね。結果発生の間には車の停車とか、それから後ろから来た車の突っ込みとか、そういう行動があったのは事実だけれども、それらのことは言ってみれば 間をつなぐ話として因果の流れがあると考えれば、それはもう4回に及ぶ超接近運転の結果だと考えていいのだと、こういう判断をしたんですね。でもそれは現実に発生している車の停車行為だの、そこからそこから引っ張り出して腕だの胸ぐらだのを掴んで、相手に対して暴力行為を加えただの、そうしたところ、後ろから違法運転をしてきた大型トラックが突っ込んだだのいう話は全部、まあ、いわばエピソードのようなものになって、そこはもう特に注目しないでよろしいと。4回にわたる妨害目的の接近運転行動の結果死亡が起きたのだという、それでいいのだという判断をしたのです。でこれはこの裁判所が後半に先立つ公判前整理手続きの中で全く言っていなかったことです。言わなかったことです。で理論的にそういう議論が可能かというのは、おそらく、この危険運転致死傷罪に関して、それなりの見識を持つ研究者やあるいは実務家の中では大変少ない見解だというふうに思います。しかし裁判所はその考え方を急遽取ることに方針を変更したと、そういうことになります。危険運転罪の適用には壁があるというふうにメディアも報道していた、その壁を自ら打ち破ったということになります。危険運転致死傷罪という犯罪は2001年に生まれた歴史18年ほどの法律ですけれども、犯罪の中身が非常に明確に規定されていない、曖昧な要素がたくさんあるということで、その判断については慎重を期して人権侵害が起きないように気をつけなければいけないということで、衆議院参議院の国会での付帯決議というものもつけられて、乱暴な解釈の拡大は慎めということが言われていた法律条文でした。罪刑法定主義という言葉があります。罪刑法定主義というのは、どういう行為が犯罪となるのか、あるいはどういう処罰が妥当となるのかということについては、法律に決まりがあることによって初めて人を処罰することが可能になる。法律に定めがないことをやってしまうと、それは罪刑法定主義に反する、そういう言い方をして、これはいけないものとされています。憲法31条がそのことを規定しています。罪刑法定主義にのっとるとどういうことになるかというと、車が運転している時に発生した結果でなくても、車が運転したことが原因となって起きた結果であるならば、処罰をすることも妥当であるというような議論に、いわば一種の拡大、解釈の拡大をするということになります。で、それは本来いけないことだとされていることを禁を犯すという形で、裁判所はこの結論に走った、そういうことになります。検察はこの考え方は結論として納得がいくものであるというふうに言い、そして、検察庁全体としてはこの判断の妥当性を支持する見解が強いようですけれども、さて裁判所としてはこの判断が維持されるのかどうかということが大変注目をされます。被告人は控訴しました。舞台は東京高等裁判所に移ります。東京高裁は裁判官による裁判で、この一審の横浜地裁の裁判員裁判とは裁判体の構造が違います。 一体東京高裁はどういう判断をするのだろうか。危険運転致死傷罪の拡大解釈を許すということになるのか、それは許されないという判断になるのか、大変注目をされるところです。この事件は裁判員裁判であったというところに大変な特徴があります。危険運転致死罪、危険運転によって死亡の結果が発生した事案というのは法律上裁判員裁判の対象となることになっています。この事件は一審横浜地検の起訴の段階で神奈川県警が危険運転致死傷罪は成立する見通しが持てないので、通常の交通事故過失致死傷といいますが、過失致死傷で起訴送致をする、過失致死傷罪の嫌疑で送致をした事案について、検察庁の独自の判断で危険運転致死傷罪に犯罪名を変えて起訴をしたという経緯があった事件でした。昨年の6月の事件が10月に送致をされるということで、4ヶ月にわたる警察捜査の結果が危険運転罪の犯罪は困難であると認定しがたいという判断であったものが、検察庁が20日間ほどの捜査の中で方針の大転換をしたということがまず注目をされました。で、おそらくこれは裁判所が危険運転致死傷罪であるために裁判員裁判になる、裁判員裁判ということになるとするならば、危険運転致死傷罪が成立するということになるのではないか、なることが期待される、そういうもの、そういう期待があったというふうに思われます。実際そのように観測していたメディアもありました。そういう結果になったということでしょう。そのことはまた改めて議論してみたいと思いますけれども、結果今度はこの事件が裁判官だけによる審理として東京高裁で審理されることになる、そういう経過になるわけです。この結果を注目をする、そして危険運転致死傷罪の犯罪の適用判断が限界なく広がっていくという、そういう拡大解釈に道を開くことをやはり許してはいけない。どんなに悪辣非道の犯罪だったとしても、そのことによって法律の適用が適当であっていいという議論にはなっていけない、なってはいけない、そのように私は思います。皆さんと一緒に裁判を注目していきましょう。今後の裁判を注目していきたい、このように思います。今日はここまでにしましょう。